この放送とあなたの退屈な時間は私、エリカ・マイコがジャックした。解放してほしくば、これから私と楽しい時間を過ごすこと。
エリカ・マイコのラジオジャック。皆さんこんにちは、エリカ・マイコです。この番組は皆さんの退屈な時間をジャックして私と一緒に楽しい時間を作っていこうという番組になっております。さあ、公開収録5回目、そして午後の部となりました。引き続きゲストはこの方です。
松田彩香です。よろしくお願いします。
ちょっと待って待って、なんで急に全然別人出てきたの。
え、
松田彩香です、よろしくお願いしますみたいな、なんで急にそんな優等生出てきた。
青春派としてやっぱり売り出していこうかなって。
遅いって。遅いって。うちらにはもうだいぶ遅いんだって。
間に合わないかな。
もう無理だよ。なんでいると思ってんだよ。一部でだいぶメンヘラ感出したじゃん私たち。
そうだね、ちょっともうやり直せないよね。はい。
どうだった、一部終わってみて。まあね、ほとんど一部からの同じねお客さんも多いんだけれども、緊張とかは取れてきましたか。
マジでもうあったけ空間が。
この空気がね、
この空間があったかくてなんか頑張れたなっていう感じなんで、まあ、2部も引き続き温かい空気で、
そう、ね、
受け入れていただければ嬉しいなって思います。
みんなの笑い声とか拍手がないと、そう、我々心が折れてしまうかもしれないので、はい、全てみんなにかかっていますよ。分かっていますか。
はい。
あ、いいね、よしよし、これだよ。
素晴らしい、うん、さすがです。
はい、というわけで皆さんで楽しい時間を作っていきましょう。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、そしてみんなのたくさんの声援をお待ちしております。それではエリカ・マイコのラジオジャック、今日も最後まで解放しませんよ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。それではたくさんいただきましたので、今日は会場に来ている方も来てない方からもたくさんお便りをいただいたので読んでいこうと思います。まずはラジオネームハピちゃん。部長、松田プロ。松田プロ、あやちーくは新しいよこれ。松田プロのことをもっと知りたいので、長所や短所など自己紹介をお願いします。ちなみにエリカ部長は人間的には申し分ないのですが、料理と女子力がいまいちとのこと。それを補うため元鳳凰医の前田直也プロとフュージョンしたら素晴らしいミスパーフェクトかなと思います、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにね、松田の、まあ私は長所や短所を結構一緒にいる中で、まったくこいつはみたいなところもたくさんあって、
うんうん、
いい意味でね、一緒に、そう、一緒にいるとそのちょっとゆるさが居心地いいなもあるんだけど、自分からしたらさ、長所と短所ってどういうとこだと思うの。
長所は、うん、なんだろうな、長所がむずいな、なんだろう、優しいところ。
これ自分で言う、まあまあいいでしょう、いいでしょう。優しいところ。
みんなに優しいです。はい、
そうね、それはある。あの松田ほどの包容力がある女はなかなかいないと思ってて。
そうだね。うん、
私も結構人に優しいと言われるんだけど、それでも心の中でこらーって思う時があるの。
おお、あるんだ。
え、でもさ、それをさ松田にさ話したらさ、うん、でも日によってはそういう日もあるんじゃないみたいな感じで返されて、こいつは聖母かって思ったことが。
そんな時あるかな。
あるある。ディズニーランドで並んでる時その話したよ。
あ、全然多分ディズニーランドで頭がいっぱいだっただけだと思うわ。
やばい、
こう話が全然入ってきてないパターンの可能性もあるな。
でも確かにね、優しいのは本当になんか心が広いなって思う時はあるな。
うん、
え、推しからすると松田のいいところってどういうところ。
顔。
顔？
あ、だよね。
あ、それはそれで嬉しいよね。
うん、言わせたけどね。
ちょっと待って、
なんか照れてきちゃうから、なんか
短所
いっぱいあるよ。なんかあのルーズだし、
うんうんうん、
あとなんか面倒くさいし働きたくないし
朝一生起きないし、
朝はもう一生
起きない
朝も一生起きないし、あとなんかこう心開くまでは時間かかるね。
あー、その話してたね、
うん、それはあるかも。
確かにね、
うん、
本当に松田の心を開けるのマジで時間かかったわ、
うん、
今やっと開けられた、ちょっと、うん、半開きぐらい
半開きって何心半開きですみたいな
そのぐらいかなと思って、
うん、
なるほどね、
え、
ちなみに、
はい、
あ、ちょっと松田から見た私の短所教えて。
エリーちゃんに短所なんか、
おいおい、まだ私は神でいられてるのか。
え、料理とかでも作れないんじゃない？
あ、一切でも。
あとか、
まあ、確かに
そこら、
あの、うん、目玉焼きは焦がすし、え、なんで笑ってんの？ご飯も一応水の量とかちゃんとやったつもりなのにちょっとなんか柔らかすぎる時とかあるし、あとカレーとかシチューもなるべくちゃんと作ってるつもりだけど、なんか人参とかちょっと硬い日もある。からちょっとこれから修行かなって感じ。
まあ、じゃあそこは私の長所で補って、あの、美味しくいただくわ。
ニコイチってこと？
うちらうまくやれそう。
なるほどね、まあ、本当にね、松田は一緒に泊まった時朝の10時にこのホテル出ますって言われてんのに30分前ぐらいにさ、あれかけてて、アラームかけてたじゃない、
うん、
でさ、ずっと私は1時間前にかける、でお風呂入ったり準備する、30分前に松田のスマホ鳴り出す、松田がバーンって言って布団から落とす、永久に鳴り続ける、私一旦スヌーズ止める、また鳴る、無視っていうのを繰り返して、最終的にホテル出る3分前ぐらいに起きたの、本当に、
うんうん、
で3分前でワンピースパッて来て、いけるあ、なるほどと思ったから、
うん、そうそうそう、間に合ってる。
確かに
そう、
すごかった、分かった、
うん、間に合ってます、はい、
やっぱいらないんだよね、松田全然化粧しないもんね、
うるせえ
いや、いいこといいことはい、続いてのお便りです。ラジオネームもるちゃんから。部長あやち、こんちくわ。今回の公開収録にめっちゃ行きたかったけどスケジュールの都合で泣く泣く諦めました。部長とあやちに質問なんですが、部長が最近麻雀の実況やリポーターの仕事が増えてきたと思いますが、部長は実感ありますか？またあやちが最強の実況者を目指しているので何かアドバイスすることはありますか、といただきました。ありがとうございます。
先輩アドバイスください。
実感か、
実感ね、
はい、でも私はすごい松田のことを一番あの実況の中ではライバルだと思ってて、上を目指せばさ、たくさん実況の先駆者の人たちがいるし、後輩もどんどんどんどん実況オーディションみたいな感じも始まってさ、人が増えてきたじゃない。
めっちゃいる、
めちゃめちゃ分母増えてきたんだけど、やっぱ気が近いのと、私の方が松田より先にちょっと実況の仕事を始めたんだけど、やっぱ大事な時の決勝戦に松田が選ばれたりとか、なんかそういう部分で、あ、悔しいなって思うこと結構多々あるのよ。
はい、
ライバル意識すごいの私。
え、光栄です
どういう立ち位置
まあ、でもなんかやっぱ系統が違うからかなって私の中ではね、思ってるけどね。なんかこうやっぱエリーちゃんの良さって、その真剣なところでのうんっていうところももちろんあると思うけど、それよりもなんか華やかな場面とか、うん、場所とかで活
躍やかしていたいのかい。
いやいやいやいや、でも華やかさよ、やっぱ
華やか、
うん、なんかテレビ対局のね、実況とかインタビュアーとかはもう本当絶対やれみたいな感じ、絶対王者エリーみたいな感じだから。
いやいやいや、まあね、
いや、連盟はね、平等に仕事くれるんですよ、これがこれがいいとこなんです、
とか言っちゃって、
ありがとうございます食わせていただいてありがて
ー急にごまするんじゃないよ、連盟にでも本当そう、なんか結構私は松田に対して悔しいなとかいいなって思うことすごくあって、だから松田がなんか結構実況の練習とかを前配信してたりとかっていうのすごい勉強になったんだよね。そうそうそう、だからね、あんまり私松田にアドバイスするって正直なくて、むしろアドバイス欲しいなっていう側なんだけど、え、なんか聞きたいことある？
インタビューが苦手なんですよ。
あ、確かに喋り慣れてない人が、うん、インタビューを受ける時があるのよ。これがね、 M リーガーたちはもう口が達者なの。みんなインタビュー慣れしてて、うん、それぞれ全然喋ることとかもまとまってるんだけど、これが新人のインタビューだったりとか、映像対局一回も出たことありませんっていう人が勝ち上がってきた時は結構苦戦するよね。
苦戦します。喋ってもっと言ってみたいな、
うんうんうんうん、
なんか言いたいことないのみたいな放送対局なんだよってなるんだけど
確かにね、
こう出てこないんだよね。
それに関してはあるある、うん、これはインタビューというかリポーターをやってた時に同じような経験があって、うん、リポーターをするとさ、やっぱ一般のお食事屋さんの店主さんとかお店屋さんに聞くから、その人たちも慣れてなくて、そういう時は事前にこういう質問しますっていうのを投げておいてあげて、だから本番になる前に一回控え室でこういう質問しようと思ってます、なんかありますとか、なんかもうちょっと一回まとめて喋ってもらうの。頭の中でまとめて、どういうこと話そうと思ってますみたいなで聞いて、あ、それで OK ですとか。全然出てこなかったらもうその質問絶対しないって。
あ、
そう。でも一回その人が頭の中でまとめておいて、このインタビュー前の控え室で喋ったことってインタビューで聞いたら一回まとめて話してるからそのまま話せるのよ。そう、だからこれ聞きたいなとかだけをとりあえず事前に聞いといてまとめといてもらっとくと良いよ。
さすがです。
これはマジで良いよ。
今日もう本当に来てよかった
マジで何も喋るのが苦手な人に本番ぶっつけでどうぞって言ったら、
そう、
松田にさっきの最後のアドリブのとこどうぞって言ったら止まっちゃうのと一緒。止まっ
ちゃう。そうなんですよ。
だから事前に軽く話しとくといいよ。
ありがとうございます。
先輩っぽいことできたわ。
いやーね、こういう話普段あんましないかもね。
あ、しないかも。
二人でいるとき
ダラダラして終わっちゃうもんね。
うん、なんかダラっとしてね、
まあ、お互いの悩みだったりとか、あと麻雀のこととかはなんか話すけど、なんか確かにこういう仕事についてとか、てか私ライバルだと思ってるからかもしれないね。
え、
共有したくない。
あ、そうなの。
ちょっとある。
お、私全然何でも言います。
うん、私はあんまりあれだよ教えないよ。
教えてよ
さあ続いてはラジオネームこだまちゃんからです。部長あやちこんちくわ。
こんちくわ。
エリーちゃんはカープ、あやちは千葉ロッテファンということですが、2人の野球トークぜひ聞いてみたいです。そのチームのファンになったきっかけや好きな選手、好きな場面とか何かあったら語ってほしいです。ちなみに自分は小さい頃から巨人ファン、松井、上原がいた時代特に好きです。わかる。いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はそうです、カープファン。最近正直全然見に行ってなくて、やばい、カープちゃんがあっチクチーが、
チクチーね、チクチーがカープグッズ出してきたぞ
そうなのよ。本当にでもちょっと見に行ってないとさ、どんどん選手がさ入れ替わったり若くなってったりするからさ、ちょっとついていけない部分もあるんだけど、私がファンになったのはもともとソフトボールをやってて、そうそうそう、ずっとキャッチャーだったから、野球っていうスポーツがそもそも好きなんだよね、
うんうん、
まあ、ルールもわかるし。でその中でちょっと野球ファン離れてたら、久々にみんなで大学の時にスポーツ観戦しようって言われて、お、何行くのって思ったらカープ戦だよって言われて、カープ、ふむふむと思って行ったら、このね、知ってる？スクワット応援、そう、カープはその時スクワット応援すごいあって、近年またスクワット応援の方式とかちょっと変わってるんだけど、もうこの立ち上がってみんなで交互に応援したりするのがめちゃくちゃ面白くて、でね、応援に行くじゃん、1日で2キロ痩せたの。多分スクワット応援のおかげだと思うんだけど、お酒とか飲んでても痩せたんだよ。
すご
そうだったから、なんかめちゃめちゃ運動して声出して応援してっていうのが久々だったから、すごいね、そこからハマっちゃってだったんだよね。
へ
え、なんで千葉ロッテ。
私は千葉、そもそもですよ、そもそも私は中学高校が専修大学松戸っていう千葉にある中学高校に行ってたんですよ。その時は本物の清楚私立に行ってい
やいやいや いいよいいよそういうのは。
正真正銘清掃の時代があったんですけど、まあ私の一個上から高校野球で、うん、すごく有名な持丸監督っていう監督がいらっしゃって、うん、で本腰入れて野球やるぞっていうことで高校野球頑張り始めて、で私が在学中は甲子園行けなかったんだけど、うん、卒業してから甲子園に行ったりとかもあってプロ野球選手が出たりして、
うん、
その一人がロッテに、まあ、2人くらいいたんでね、その時は一人ちょっともう
なるほどね、
そうもうダメになっちゃったんだけど、その
自分の先輩たちというか、
そうです、
あそうなるほどね、
まあ、後輩なんだけど、
後輩か、
後輩たちが千葉ロッテマリーンズで活躍してるっていうことで、こりゃ応援せないかんということで、
あ、
はい、
そういうことなんだ。
今横山くんがいますね、横山
リクト、
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 あ合ってる
多分なるほど、確かにやっぱその地元だったりとかなんか同じ学校とかだと思い出あるよね、
は
い、
うん、しかもですよ、千葉ロッテの中村翔吾は2個上だけど誕生日が同じ、
あそれも確かにね、4月1日の選手っていないのかな、
探したらいいよ、多分いると思う、
うん、私はもう何が何でも天谷総一郎、もうね、そりゃもう40ぐらいだしいないんだけれども、本当に何だろう、打てる選手より私は守備力がある選手とか走って投げれてみたいな、結構そういう何だろうな、動きが俊敏だったりとかっていう選手がすごく好きだったから、その選手がもうね凄まじいアクロバットみたいな感じで守備をバチッと決めたりとか盗塁したりとか、なんかそういうところを見たらくってくっくいってなってしまったっていう感じだね
っていうの
いいよね、みんなもだから、まあ、結構コロナ明けて声出したりとかして応援できるようになったからね、痩せた理由違うと思う、私がってこと違うなるほどね、
なんで、
え、恋ってこと、スクワット応援だからじゃなくて、スクワットで私は汗だくで痩せたのかなって自分では思ってた、
もしかしたらでもキュンの方だったかもってこと、
恋で、
うーん、やっぱ推しね大事だから、推しの存在は、
恋は女を可愛くするねおい笑ってんじゃないよおい以上メールジャックのコーナーでした。ハートジャックラブレター、このコーナーは皆さんからいただいたラブレターを前回読んだんですが、今回はちょっとコーナーを変えていこうかと思います。まずはお便りから。ラジオネームももくまちゃんからです。エリーさん、松田ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
いつもエリマツのお二人の笑顔と頑張る姿に元気をもらっています。実はこの度関西に在住するエリマツファン5人で麻雀のチーム戦に出場することになりました。名前はちーちく、
あれ
あれ松田さんのファンのちーちー組とエリカーさんのファンのちくわぶ、ちくわぶから文字をいただきました。現在3節を終えて9チーム中3位と検討しております。エリマツの2人からエールをいただけるともっと頑張れると思います。暑い日が続いてますが、たくさんの方に笑顔を届けてくださることを願っております、といつも本当にありがとう。
ありがとうございます。
そう、なんかこうやって大阪から来てくれたり、大阪の方でも関西の方でもチームを作ってくれたり、あとなかなか会えないけどお便りをいっぱいもらったりとか、あと本当にこうやって一つ一つのイベントに会いに来てくれたりとかする皆さんに、前回はラブレターをもらった方でむしろドキドキしましたが、今回はいつもの感謝の気持ちをね、我々から皆さんにラブレターとして読みたいと思います。どっちから読みたいんですか？
はい、読みます。
はい、それでは松田彩香さんじゃあみんなに向けてラブレターお願いします。
緊張するラブレターなんてほぼ初めて書いてる
みんな松田の初めてもらっちゃうね、これは。
いいよ、
い
きます。
いいよ、心の準備ができてからでいいよ。
応援してくれる君へいきなりのお手紙だけど一生懸命書いたので最後まで聞いてください。普段ちょっと恥ずかしくて言えないけどいつもあやちを支えてくれてたくさん押してくれて本当にありがとう。ダメなところもいっぱいあるあやちですがこうやって頑張れるのもいつも寄り添ってくれる君のおかげです。やっぱり恥ずかしくなってきたのでここら辺で終わりにします。いつもありがとう。大好きあやちより。
何も待てない。ごちそうさまでした、
はい、
なかなかこうやって手紙にすることないよね。
もうね震えながら書いて裏でね、
だって裏で書きながら私こういうのもうラブレター自体書いたこと全くないみたいに書いてたもん言ってたもんね。
そうでもなんかラブレターにするって言われたから、うん、するって言って、うん、すごい意思は見せたんだよね、うん、ラブレター書くみたいな気合だけはすごかったんだけど、うん、どうやって入ればいいものかと思ってこれでいい、
これで大丈夫だよ。気持ちは伝わったもんね。
みんな大丈夫、
伝わったよね。はい、
よかったです。
はい、じゃあ私からも読ませていただきます。確かにみんなが目の前にいるのやばいね。
はずいよね。ドキドキするよね。
でもこれ前回ね
前回読まれて、
あ、そうそうそう、
俺
こんな気持ちだったんだね。というわけで読みたいと思います。いつも支えてくれるあなたへ。おはよう、こんにちは、こんばんは、エリーだよ。いつこれを読んでるかな。普段あなたと会ったり話した時なるべくありがとうとか嬉しいよとか伝えてるつもりだけど改めて手紙にしてみます。私は基本とっとても寂しがり屋で不安症なので仕事とか日常でうーってすぐ落ち込むことも多いです。嘘じゃありません、本当なんです。でもあなたと会って笑って思い出がいっぱい増えていくとそれが私のパワーの源になります。私の心をギュッと支えてくれて本当にありがとう。大好きです。拍手とかないんですか。
びっくりするわ。
え、あ、すいませんでした、すいませんでした。大好き終わりで行こうと思ったんですけどすいませんでした。ということで私もなるべくみんなと会った時とか多分松田もなんだけどありがとうとかなるべく言うようにしてる、うんうん、松田にも言ってる、
ありがとう、
あ、ありがとう。みんなにも会った時にはたくさんちゃんと伝えたいから言ってるつもりなんだけど、なんか改めて手紙にすることってないから
ない ね、
うん、店長やってみてやっぱそういうところすごくより感じるんじゃない今までより。
いや本当に支えられてるなっていう気持ちしかないよね。なんかでも忙しくてどうしてもそういうのがね、うんうんうん、おろそかになっちゃったりすることもあるんだけど、もう心の底ではね本当にみんなに感謝しかないなって思ってますよ、うんうん、恥ずかしい。おいや、早く早くなってきた。
なかなかね自分一人だととか大会とかでも、うん、なんかこの人いると安心とかなんかあった時に助けてくれるだろうと思って甘えちゃうこともすごくあって、うん、それがなんかごめんって思いつつも頼っちゃってるから、うん、そうでもなんかそれを改めてありがとうってなかなか言うことっていうのがなかなかないと思ったので手紙にしてみました。
いや
この後これから我々のこのラブレターを後でじゃんけんで争奪していただこうと思います。いりますか。いるって言ってよ。まあこれをね後でサインを入れて配ろうと。
配らない1個しかない、1通しかないです。はい、
なので今日は皆さんこれを枕の下に敷いてね寝ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。以上ハートジャックラブレターのコーナーでした。エリカお前このラジオジャック、そろそろエンディングのお時間です。はい、 い。というわけで、あ、何も触れてなかったけど、なんと2部は我々お揃いのワンピースにしてきました。
おっそ
これ一緒に選びに行ったよね。
はい、
はい、自由に
自由に買いに来ました。
色違いで着ようということ で今日のために着てきましたが、どうでしたか今日は一日通して。
いやー、なんかこうやってラジオみたいなのを、
ラジオだよ
ごめん
みたいじゃないよ、
ラジオをやってみたいなって思っててで、あの、呼んでもらえてすごく本当今日楽しみにしてて、でしかも公開収録ってこんな感じなんだって、なんか雰囲気がすごい、あの、あったかいし、うんうん、なんかエリーの死後的なところをたくさん見られて、あの、より尊敬度が増して本当に楽しい一日でした。
え、ラジオやってみたいと思ってたの？
ちょっとだけ。
え、実際やってみてどうだったの？
エリーとやれて幸せでした。
おいおい、ありがとうありがとう。
え、でも楽しく、なんか、うん、お便り読むの楽しいですよね。お便り、うんうんうん、こんなこと思ってるんだって、あの、本当はもっといっぱいもらってるんですよね。紹介する
の
は何通かだけだったんですけど、
ね、
いっぱい読んでなんかパワーもらいましたね、うん、嬉しかった、
ね、後で読み切れなかったやつは我々がゆっくり家で読もうと思います。ありがとう、
ありがとうございます。
私も松田と出会ってからいろいろ麻雀のお仕事はしてきたけど、こういうトークだけ、うん、みたいなお仕事っていうのは全然なかったよね、
うん、あんまなかったね。
なんか麻雀を見ながら一緒にトークするみたいなのは若干あったけど、そういうのがなかったから、なんかまた松田の新たな一面を見られた。なんかまた再びあやちってこんなにこの麻雀歴というかプロ歴が長くてもこうやってちょっと緊張しいなんだなとか、恥ずかしいがり屋なんだなとか、あ、みんなのこのあったかさで助けられてるよねとか、なんかいろんな部分が見られて可愛いなって思いました。喋ってやばい、すぐ息止めるんだもんなかって、
う
ん、
ジェスチャーマンだしね、ちょっと
それではエリカ舞子のラジオジャック、今日はここまでです。ここまでのお相手は、
みんなのことが大好きな松田彩香と、
みんなのこともあやちーのことも大好きなエリカ舞子がお送りしました。また次回絶対遊びに来ること、せーの、おつちくわ。
嘘やろ
この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました